あ、皆様おはようございます。
おはようございます。
今朝もサムエル記から御言葉を聞いてまいりましょう。私たちは今ダビデがサウル王に命を狙われている、そのために、逃避行ですね、当てのない逃避行をしているところを読み進めております。しかしダビデはその苦しみの中で多くのものを得ていきます。まず彼は多くの仲間を獲得していきます。危機や苦難の中でダビデと苦楽を共にした人々はダビデにとって本当に信頼できる部下になっていきます。そういう、本当に大きな財産と同時にですね、ダビデは目に見えないけれど非常に大事なことを得ていきます。で、今日特に注目したいのは、彼が学んだことの一つが神に信頼することの大切さ、信仰の大切さというところですね。ダビデはこの苦難の旅を通じて、もともと彼は信仰熱心な人物でしたが、神への本当の信仰を身につけていきます。今日の聖書箇所でもダビデはいくつかの出来事を通じて信仰の重要性を学んでいくということですね。ですから神様に従って信仰を得ていくというところを見ていきたいと思います。その信仰ということは聖書の大きなテーマなんですけど、じゃ信仰、本物の信仰と、偽物というのは言い過ぎなんですが、いわゆる不十分な信仰というのがあると思うんですね。で、その違いはどこにあるのかということを考えていきたいんですね。信仰というのはやっぱりいろんな形の信仰がありますが、聖書の示す本当の信仰と、ちょっと十分でない信仰ということですね。で、端的に言いますと、その人の信仰が本物かどうかというのはその人の行動を通じて明らかにされます。神様を信じるだけでなくて、実際に神様の御声に従ってこそ、御心に従ってこそ、その人の信仰は本物だということが分かっていくわけです。そういった信仰を示した人の典型がアブラハム、あるいはダビデなわけですが、こういった今日のダビデもそういう人物ですが、ちょっと今日はですね、そのダビデの話を行く前にちょっと違う人の人物を見ていきたいと思うんですね。これはあんまりこう良い見本ではない、いわゆる反面教師と言ってもいいと思うんですが、信仰がですね不十分な人物ということを見ていきたい。これダビデとかなり対照的なんですね。で、ダビデというのはもちろんダビデ王朝の最初の王様です。ダビデがこのダビデの王朝を作るわけですが、このダビデ王朝の最後の王様がいるんですね。最後の王様、これは、バビロンによって滅ぼされてしまった、ユダ王国の王様なんですが、ゼデキヤという人がいますね。ゼデキヤという人がいます。彼の代でダビデの王朝は滅んでいくわけですね。そういう意味で彼は最後の王様、徳川、15代将軍みたいな、そういう感じのですね、最後の王様なんですが、彼は何が足りなかったのかというとですね、信仰が十分じゃなかったというのがあるんですね。ですからこの今日ダビデの話をする前に、少しこのゼデキヤという人をね、見ていきたいと思うんですね。私がこの教会に来て最初に、公開説教、連続説教をさせていただいたのが、エレミヤ書なんですが、エレミヤ書というのはちょうどユダ王国がですね滅んでいく、そういう時代の預言者でありました。ユダ王国はバビロンによって滅ぼされて、エルサレムが陥落し、神殿は破壊されていきます。そういう非常に厳しい時代、その時代のユダ王国の最後の王様がゼデキヤでありました。このゼデキヤについて、大事なポイントは、ゼデキヤという方はですね、王様は決して不信仰な人じゃないんですね。神様を信じていましたし、また神様が使わした預言者エレミヤのことも信じていました。これとても大事な点なんですね。ですから彼は神様を否定したり預言者を拒否する、そういうような意味での不信仰な王ではなかったわけです。ただ彼の問題というのはですね、信仰に行動が伴わなかったというか、中途半端だったんですね。非常に全く行動はなかったわけじゃないんですが、中途半端だったということですね。これが大きな、悲劇を生んでしまったわけですね。 ちょっと今日は聖書を開けずに話しますんで、ちょっとゆっくり話したいと思うんですが、まあ、ゼデキヤという王様はですね、非常にこう権力基盤が弱い王様だったんですね。ゼデキヤというのは強い王ではなかった。まあ、ゼデキヤというのは有名なヨシアというですね、この右にも左にもそれない、メイ君というヨシアの息子だったんですが、このヨシア王の後継者はですね、お兄さんのエホヤキムという人なんですね。エホヤキムという人が、後継者であった。ですから、まあ、弟の自分は王様にならないというそういう立場だったんですね。まあ、しかしそのお兄さんが戦死をしてしまった。でその王座はですね、そのエホヤキムの息子のエホヤキンという人に、継がれたわけですね。ですからまあゼデキヤからすると甥っ子が、王様になったわけですね。まあ、しかしそのエホヤキンという王様は、バビロンに捕虜として連れて行かれる、まあ、いわゆる第一次バビロン捕囚と言われますが、バビロンに、捕虜として連れて行かれてしまったわけですね。そして最後にお鉢が回ってきたのはゼデキヤなんですね。ゼデキヤというのは、お兄さんが王様だったんですけど死んでしまった。でお兄さんの息子が、今度は王様になったんですけどバビロンに捕虜になっちゃったと。でそこで、みんないなくなってですね、バビロンが指名したのがこのゼデキヤなんですね。ですから、甥子の後を継いでおじさんが王様になったわけですね。バビロンとしては当然ね、自分が王にしたんだと。だからこのゼデキヤは自分の言うことを聞くんだという人の、まあ、操り人形ですね。そういうパペットというか操り人形として、期待されていたわけですね。まあ、ゼデキヤも自分がバビロンのおかげで王になったということは分かってるんです。バビロンのおかげで王になった。ですからバビロンに従わなくちゃいけないというのは分かってるんですが、まあ、しかしですね、当時のゼデキヤの部下の有力貴族たちは、まあ、ゼデキヤのそういう軟弱な姿勢を非常に不満持ってるわけですね。でバビロンというのは急に出てきた大国、アッシリアが滅んで急激に成長した国ですので、そんな新興勢力のですね、国に、なんていうかこう、屈辱であると、ペコペコするのは屈辱であると、そういうバビロンからですね、支配を出して独立をすべきだという、まあ、そういう強硬派ですね。自分たちはバビロンに使える必要ないんだという人が、まあ、有力貴族いたわけですね。ですからゼデキヤというのはバビロンの王様によって王になったんですけど、その自分の、まあ、部下というか、有力な貴族たちはそのバビロンにですね、使えるの嫌だと、バビロン何するものぞという感じで、突き上げるわけですね。ですから、困っちゃうんですね。彼はどっちの話を聞いたらいいのかと。バビロンも怖いけれど、まあ、部下たちも怖いということで、そういうですね、まあ、優柔不断な状況だったんですね。で、まあ、彼は、まあ、しばらくバビロンに仕えたんですが、とうとう貴族たちの圧力に負けてですね、まあ、バビロン自分だけでは勝てないので、南の国の大国エジプトですね、エジプトに頼ってエジプトと手を組んで北の大国バビロンに対抗しようというですね、そういう方針変換をしちゃったんですね。でそれを知ったバビロンはですね、の王様は、まあ、飼い犬に手を噛まれるって感じですね。自分が王にしてやったのに俺に逆らうのかということで怒ってですね、激しく怒ってエルサレムに向かってこう進軍をしていきます。でエルサレムを包囲したバビロンはですね、なんと2年間もバビロンエルサレムを包囲するんですね。エルサレムって非常に難攻不落の高台にあってですね、守りが固いところなので、これイエス様の時代の後の時代にも戦争が、ローマと戦った時も3年半戦ったわけですが、この時も2年に及ぶ戦いをするわけですね。そういった中でですね、ユダ王国は最後の戦いをしているわけですね。で、まあ、もちろんユダ王国はもうバビロン相手に必死に戦っているわけですね。でそういう戦っている中にですね、その中でエレミアは何を言ったかというとですね、みんなが周りの人が戦っている時にですね、お前たちは絶対負けるんだと、バビロンに負ける、命が惜しければ直ちにバビロンに降伏しなさいということを言うわけですね。ですからちょうどエルサレムにいてですね、みんなが戦っている中にですね、お前たち負けるぞというふうに言うわけですね。まあ、これとんでもないことになりますね。今の例えば、そうどうでしょうね、まあ、ウクライナでですね、お前たち負けるから早く降伏しろとかですね、 あるいは日本の太平洋戦争の時にですね、アメリカに絶対勝てないから早く降伏しましょうなんて言ったらもうすぐ捕まっちゃいますよね。そういうことを、エレミアはやったわけですね。で当然ユダヤ国の人は怒るわけですね。こいつはとんでもない裏切り者だと、あるいはバビロンの密告している内通者じゃないかというふうにですね言って、エレミアをですね、この男はもうとんでもない人間だということで、逮捕して穴蔵に閉じ込めちゃうんですね。あの前ちょっと説教で見ました、穴蔵に閉じ込めてしまうと。で食料も水も与えないわけですね。ですからもともとこの戦争中なので食料ないんですが、もうエレミアみたいなのは何もやらないということで、こうなんて言いますかね、床がぬかるんだ暗いところに閉じ込めて、そこで、もう餓死させてしまおうという、そういうふうにしてしまったわけですね。でこれはバビロンに、対抗しようというですね、貴族たちは特にエレミアを非常に嫌っていたわけですね。でそういった中でじゃあゼデキヤをどうしたかというと、エレミアの話を聞いて、あこれは大変だということで、密かにですねこのエレミアを助けに行くんですね。まあ、こんなことしたらね、バビロンと戦えという貴族たちは怒るわけで、まあ、ゼデキヤの命も危なくなっちゃうわけですが、まあ、それでもですね、ゼデキヤは勇気を出してエレミアを助けるわけです、彼の命を助けたということで、まあ、この点からしてもね、ゼデキヤという人は不信仰な人じゃないわけですね。神様を信じて、神様の預言者エレミアを信じている、エレミアを助けた、まあ、命がけで助けてあげたわけですね。まあ、ここまでは良かったんですけど、助けたエレミアにですね、ゼデキヤは自分はどうしたらいいだろうかと、今こういう状況でどうしたらいいのかと聞くわけですね。でエレミアはですね、はっきり言うんですね、バビロンに降伏しなさいと、今降伏すればあなたの命助かりますよって言うんですね。今降伏しなさいというふうにですね、もうこれは、今までねバビロンと戦えと言った人がいましたけど、うまくいってないでしょうと、で私の言うことを聞いて、降伏しなさいというふうに言うわけですね。まあ、しかしゼデキヤはですね、エレミアから何度言われてもですね、その忠告に従えなかったんですね。従わなかったというのはですね、エルサレムはバビロンに対抗しようという人とですね、バビロンに従おうという2つのグループがいたわけですね。2つの派閥があって、で今戦争をしているのはみんなこうバビロンに戦おうというグループ の貴族が残ってるんですが、バビロンに従おうという人たちはもう先に降伏してるんですね。ですからバビロンに対してですね、降伏すべきだという人たちはみんなすでにバビロンに降伏していると、バビロンにいるわけですね。でそこに自分が出ていったらですね、お前のせいでこのユダ王国はねバビロンと戦争になったんだということで、まあ、貴族たちがですね、まあその新バビロン派の貴族たちが自分を殺すだろうと、お前がバビロンを裏切ってエジプトに着いたせいでこんな目にあったんだと、お前は責任取って死ねというふうに、きっと殺すに違いないと、だから今自分は降伏できないというふうに言ってですね、エレミアの言うことを聞かなかったわけですね。まあですからゼデキヤっていうのはですね、神様に信仰を持っていて、実際に、まあ、行動を通じてね信仰を表したエレミアを救ったわけですが、まあ、しかしこのエレミアから語られた言葉はですねには従わなかったんですね。でその代償は非常に高くつきました。まあ、ゼデキヤは結局その後バビロンに敗れてしまったんですね。敗れてしまって捕らえられて、目の前で、まあ、子供たちを殺されると、まあ、その後両目をえぐられてですね、捕虜になってしまったという、まあ、その後、まあ、多分殺されたと思うんですが、そういう非常に残酷な目に遭ってしまったわけですね。で彼の、まあ、甥っ子のエホヤキンはですねバビロンでとてもなんて言いますか、いい暮らしをしていたわけですが、ゼデキヤはこの戦ってしまったためにですね、バビロンの王様から報復としてですね非常にひどい目に遭ってですね、死んでいってしまうわけですね。ですからもし彼はエレミアを信じてですね、彼の忠告に従っていれば、まあ、こういった目避けられたわけですが、しかしできなかったんですね。ですからこれ非常に厳しい教訓なんですが、まあ、いくら神様を信じてですねいても御心に従わない、まあ、あるいは中途半端にしか従わないということは非常に厳しい結末を招いてしまうかもしれないということですね。これは私たちも非常に難しいことなんですが、やっぱり御言葉というのはですね、従うときは徹底して従うという姿勢は大事なのかなと思うんですね。ですからゼデキヤは決して不信仰ではなかったんですが、やっぱりですどうしてもですね、自分の 判断ですね、神様の言うことよりも自分の常識的な判断で考えてしまったわけですね。これ私たちクリスチャンにも言えると思うんですね。私たちも神様を信じてイエス様を信じてますけど、まあ、信じてると言ってもじゃあイエス様のおっしゃることに従えるかというとまた違うわけですね。イエス様の教えを聞くとなんか難しいなと、こんなことできるんだろうかというですね、この世の常識とちょっと違うんじゃないかということで、イエス様のは信じてるけどイエス様の教えよりもですね、この世の常識やより安全な道を選んだ方がいいんじゃないかというですね、そういうふうな弱さを持ってるわけですね。私たちもやっぱりなかなかイエス様を信じてるということとイエス様の言うことに従うというのは一致できないことは結構多いと思うんですね。まあ、しかしですね、やはりそういった中途半端な、信仰というのはある意味で危険だということをこのゼデキヤの生涯は教えていると思うんですね。で、今回のダビデはというとですね、ダビデは神様に従ってあえて厳しい道ですか、あえてリスクを取って、取った行動をしているわけですね。まあ、そういった非常に危険な行動を取る結果自分の命も救い、また多くの人命を救っているということですね。ですからダビデの今日のですね、行動というのは非常に素晴らしい行動を伴う信仰を持っているわけですね。まあ、これは私たちも見習いたいと思うものなんですね。ですからそういった思いを持って今日の御言葉を見ていきたいと思うんですね。で、今日の話というのはですね、サウル王の追及を逃れながらだんだんと仲間を増やしてですね、行ったダビデですが、その彼のもとに彼ユダ族の人ですが、同じユダ族の人々が、ペリシテ軍に攻められているという報告が入りました。まあ、ケイラという町の人がペリシテ軍に攻められているということですね。ダビデはですね、ユダ族なので同じ同胞のユダ族の人々を助けたいわけですね。ケイラの仲間を助けたいんですが、まあ、しかしその行動を起こす前に神様にダビデはまずお伺いをします。よくこの神様がダビデは神様にこうお伺い立てるんですが、まあ、それをどういうふうに立てたのかっていうのはちょっと難しいんですね。この、まあ、今日の箇所はですね、エポデというこの胸当てを使って何かこう一種の、なんか私たちからするとこうまじないに見えちゃってしまうんですが、そういうふうにですね、物を使ってコミュニケーションを取る方法もあったりですね、あるいは神様が直接ダビデに語りかける、あるいは預言者に語ってダビデに伝えるという、まあ、いろんな方法があるので、このダビデが主に伺ったっていうのはどういうふうに主と話したのかちょっと詳しく書いてないわけですが、まあ、ともかくダビデはですね、神様にお伺いを立てるわけですね。で、神様はダビデにですね、ケイラの人たちを救いなさいと命じるわけです。ケイラの人を救いに行けというんですね。まあ、しかしダビデの部下はこれ反対するわけですね。で、今あなたが動いてしまえばですね、ダビデの居場所を血眼で探しているサウルにですね、自分はここにいるぞと知らせるようなもんなわけですね。これは自殺行為ですと。今あなたが動いてしまったらですね、ダビデはすぐサウルに見つかってしまうと。ここは自重すべきですと。まあ、非常に常識的ですね。これは、まあ、もちろんケイラの人を救ってあげるべきだと思うけれど、まあ、今あなたが動いてしまったらですね、もうすぐに、サウルに見つかってしまいますよということです。非常に常識的なことを言うわけですね。で、そこでダビデはですね、いや、神様はおっしゃったからというんじゃなくて、もう一回神様に、お伺い立てるんですね。これさりげなく書いてますけど、まあ、結構これってかなりなんて言いますかね、リスクのある行動なんですね。神様は一度命令出しているのにもう一回聞くということはですね、例えば、まあ、変な例ですけどね、こうすごい厳しい上司がいてですね、こうやれと命令して分かりましたってですね、で、他の人からちょっと危ないよと言われて、もう一回その上司にですね、本当にこれやるべきでしょうかって聞いたら怒っちゃうケースありますよね。お前俺の言うこと聞かないのかっていうですね、まあ、神様はそんな方じゃないんですけど、まあ、ダビデもですね、やはり神様から明確な指示を受けているのにですね、もう一回聞くということはですね、ある意味でこの神様への不信仰とかね、不忠実さを表す行動と取られないような行動なわけですね。まあ、そういうちょっとある種危険を伴うことをしたわけですね。まあ、ですからダビデもやっぱりこう不安なわけですね。神様を信じてるんですが、まあ確かに部下の言うこともその通りだなと、本当に今動いていいんでしょうかと、大丈夫でしょうかっていうですね、ダビデも、まあ、人の子なわけですね。ですからここさらっと書いてますけどね、ダビデとしても相当不安を持ってるわけですね。ですからもう一回神様すいませんけど、もう一回お尋ねしますということで聞いたわけですね。ですからダビデもここはとても大きな不安を持ってるわけですね。 でそこで神様もう一回重ねて言うわけです。境内に行きなさいと。でしかも今度はあなたはペリシテ軍に勝つよってはっきりおっしゃるわけですね。ですからあなたは、ペリシテ軍を打ち破るんだという、まあ、そういう強い約束を与えてくれたわけです。まあ、それでダビデもですね、まあ、2度も神様が命令されたわけですから、まあ、意を決してじゃあ行きましょうということで、ケイラに行くわけですね。まあ、ここにダビデの信仰を見るわけですね。彼の信仰というのは行動を伴うものであると。要するに、まあ、非常に一見危険なね、無謀なことでも神様から命じられたことは、神様を信じて行動するということをしたわけですね。でその結果ダビデはペリシテ軍を打ち破ってケイラの人を救い出したわけです。まあ、しかし案の定ですね、このダビデの行動はすぐにサウルに報告されます。でサウルとしてはですね、あのダビデの場所が分かったと。でしかもまあ多分この城塞都市なんでしょうね。そこをカンヌキをかければ閉じ込められるということなので、まあ、そこにいるダビデをですね包囲して、殲滅してしまおうというふうに考えるわけですね。ですからあの部下たちの言う通り非常にこの行動にはリスクがあったわけですね。でサウルのこの動きをですねいち早く知ったダビデは再び神様にお伺い立てるわけですね。ここで、神様は、主に2つのことを尋ねます。まあ、一つはですね、私たちは今ケイラを助けたんですけど彼らは恩をあだで返すでしょうかと。つまり、自分を助けてくれた自分たちを助けたダビデをですね、まあ、ケイラの人たちはサウルに引き渡すだろうかということを聞くわけですね。でもう一つの問いはサウルは本当に来るでしょうか、サウルは本当にこのケイラに来るでしょうかという問いですね。この2つの問いを尋ねるわけですね。で、あのこの2つの質問をするわけですが、神様は最初ですね2つ目の疑問にだけ答えます。2つ目の疑問だけ答えます。それはまあサウルは来るよということ、それだけ言うんですね。サウルはきっと来ますよということを、そのことだけを言うわけですね。でダビデもまあやっぱり来るんだと思ったんですが、もう一つですね、答えてくれなかった質問があるんですね。それはつまりケイラの人は自分を守ってくれるだろうかと、守ってくれるのか、あるいは自分をサウルに引き渡すでしょうかというですね、そういうことをですね、神様は答えてなかったので、そのことをですね、もう一回聞いたわけです。まあ、それに対する神様の答えは、まあ、がっかりするというか非常なものだったんですね。ケイラの人たちは自分たちを救ったあなたをサウルに引き渡すだろうというんですね。まあ、ダビデからすると本当がっかりですよね。この命がけで助けに来た、命がけで助けてあげたのに彼らはそのことを何とも思っていないかのようなんですね。まあ、当然ながらですね、まあ、ケイラの人たちも王様に逆らいたくないわけですね。ですから我が身の安全のためには民衆というのは冷酷になっちゃうんだなということをダビデは思い知るわけですね。ですからあのダビデもですね、まあ、非常にこの何て言いますかね、世間の冷たさを感じるわけですね。こんなに一生懸命やってるのにですね、やっぱりみんな自分の身が一番可愛いのかということで、そういうことを知ってしまった。こんな人たちのために命がけでやる必要あったのかなというですね、そういう思いももしかするとしたかもしれない。まあ、しかし、彼らを救うのは神の御心だったわけですね。まあ、ともかくもですね、サウルが来る、しかもケイラの人は自分たちを守らない、自分たちをサウルに突き出すということを聞いたダビデは600人の仲間と一緒にですね急いでケイラから脱出します。でダビデはサウルに見つからないようにこう次々と居場所を変えていくわけですね。まあ、まともに戦ってはもう戦うことはダビデ一切考えてませんので、逃げる一方なんですが、逃げていくということです。でサウルもですねしつこく追うわけですがダビデ見つけられないわけです。でこの中でですね、あのダビデがどういう気持ちだったかということなんですね。ダビデがこういう状況でどんなふうに思っていたかを見てみたいんですが、まあ、つまりダビデの心は不安でいっぱいだったわけですね。15節にはダビデは恐れていたとこうさらっと書いていますね。でこの恐れていたっていうのはですね、本当に不安が大きかったと思うんですね。ですから恐れていたって簡単に書いてますけど非常に強い恐怖を持っていたと思うんですね。なぜならダビデというのは、 サウルに狙われているだけじゃなくて、このケイラで知ったことは、民衆も自分の味方になっていないと、同じユダ族の仲間ですらですね、自分たちのことを守ってくれない、自分だけじゃなくて、ですね、人々、民衆も自分を助けてくれない、まさにこの四面楚歌の気持ちだったわけですね。ダビデは先に神様の命令に従ってケイラに行ったわけですが、その結果ですね、ケイラを救ったんですけど、人々は自分を助けてくれない、でしかもサウルは自分を見つけるっていうですね、ですからサウルだけじゃなくて、人々、民衆も自分の味方じゃないってことですね。ですから非常にこの、苦しい状況だから、こういろいろ行動すればすること、自分がいかに不安定な状態かと思い知ったと思うんですね。だからケイラの人のために戦えば、英雄としてですね、みんなが自分を助けてくれるかと思ったらそうではないと、まだまだ全然自分のことは、ですね、サウルを恐れる民衆はですね、自分を助けてくれないということで、不安がますます高まっていったわけですね。ですからこの15節から分かるのは、この頃のダビデの状況は心の中も最悪だったということですね。非常に不安だったということですね。このどん底にあるダビデのところに現れたのがヨナタンなわけですね。で、先にダビデは、サウルのところに逃げるときにですね、ヨナタンと、ある種根性の別れ、もうこれで、もう別れだということをしたんですが、しかし神様は最後にたった一度だけですね、この二人に再会の機会を与えているわけですね。短い時間ですし、この後この二人は二度と会うことはなかったんですが、しかしダビデが最悪の状況の時にですね、神様は、ヨナタンをたった一度ダビデに会わせるチャンスを与えてくれたわけですね。ですからとてもこれは大きな出来事、ダビデにとっては非常に大きな出来事ですね。で、そこで、ヨナタンがダビデに語った言葉はですね、まさに、預言者の語る言葉と言ってもいいような言葉を語るわけですね。何を言ったかというと、恐れるなということを言うわけですね。これはヨナタンがダビデに語った最初のメッセージは恐れるなということですね。で、この恐れるなというメッセージはですね、聖書に非常に繰り返して出てくるとても大事なメッセージですね。恐れるなという言葉はですね、聖書の本当に大きなメッセージの一つですね。で、なぜ人が神を信じているのにですね、信じているのになぜ神の御心、御言葉に従えないのかというとですね、その一番大きな原因は恐れなんですね。恐れが私たちをですね、神に従うことから遠ざけるわけです。神様の言葉に従って本当に大丈夫なんだろうかと、本当に神様は私を守ってくれるんだろうか、こんなちょっとこのあんまり常識外れなですね、神様の命令を聞いてですね、御言葉を聞いて本当に大丈夫なんでしょうかっていうですね、そういう不安や恐れがですね、ゼデキアも結局自分の判断ですねで、恐れが克服できなかった、そこで神様に従えなかったですね。ですから私たちが神様にですね従えなくなってしまう時はもう恐れちゃうんですね。不安でいっぱいになってしまう、足がすくんでしまう。ですから預言者は常にですね、恐れるなということを語るわけですね。その箇所を一箇所だけ見てみたいんですが、預言者のことを聞いてみたいんですが、イザヤ書のですね、41章を見てみたいんですね。イザヤ書の41章のですね、13節ですね、14節、旧約聖書の1190ページですね、真ん中ぐらいの。イザヤ書の41章の13節、14節を読んでみたいと思います。お読みします。あなたの神、主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、恐れるな、私があなたを助けると言っているんだから、恐れるな、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける、主の御告げ、あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者。ね、これがイザヤのメッセージ、これ典型的な箇所ですが、 たとえあなたが虫けらのようなちっぽけな存在だとしてもですね、神があなたを助けるんだと。だから恐れてはいけないっていうのが、これはイザヤだけじゃなくて聖書全体のメッセージですね。これは本当に大きなメッセージです。恐れるなというのは本当に、預言者の大事なメッセージですが、これはですね、大事な繰り返し聖書に出てくるメッセージですね。族長たちもね、アブラハム、イサク、ヤコブも常にこういうことを聞いてきたわけですね。で、私たちはたとえですね、何かリスクがあると思ってもですね、それが本当に主の御心ならば、恐れずに主に従っていく行動をした方が良いということなんですね。その方が、なんて言いますかね、常識的にはその方が危なく見えてもですね、結局それが一番いいわけですね。そのことを聖書は繰り返し言っています。でヨナタンもそのことをダビデに告げたわけです。すぐ分かったんですよ、恐れていること。もうダビデの心に恐れが満ちていることを分かってですね、恐れるなって言ったわけです。あなたはもしかすると自分が本当に当てのない、逃避行をしていると考えるかもしれないけれど、そんなことはないんだと。サウル王もあなたのに害を加えることはできないと。なぜならば神様はあなたを選んでいるんだ、王として選んでいるんだということを言うわけですね。私もあなたに従うし、サウルも内心ではそれが分かっているんだとこう言うわけですね。ヨナタンのこの短い言葉はダビデにとても大きな勇気を与えた。まさに神の声として聞こえたと思うんですね。ダビデはここで不安や恐れを振り払って再び今の難局を乗り切っていく、そういうための勇気を得たわけです。ですからこれさらっと書いてますけど、ダビデのですね、この逃避行の中ですごく大事な場面なんですね。ヨナタンと一瞬会えたという、ヨナタンから一番大事なメッセージを聞いたという、ここでダビデはですね、力を得てですね、難局を乗り切っていくわけですね。これからますますこのダビデはですね、信仰を増していくわけですね。それでもダビデの危機は依然として続いていくわけです。ケーラの人々だけでなくて、今度はジフという人々ですね。ジフというのもユダ族、ダビデの同族なんですね。このダビデの仲間のジフ族の人が今度はですね、同じユダ族のダビデをかばおうとせずにですね、むしろダビデをサウルに言ってサウルから大きな恩賞を得ようとするわけですね。そういう、身内がまたダビデを、裏切るというかですね、売ろうとするわけですね。ですから民衆はサウルとダビデのどちらに正義があるのかということよりもですね、どちらにつけば得なのかという視点から行動しているわけですね。残念ながら、こういうことは古今東西のどの民族にもあることですね。やっぱり民衆というのはある意味で、たまにね、ちゃんとこの、正しい人の命をかけて守る民衆もいますけど、多くの場合はですね、理に流れてしまう、得な方に流れてしまう。ダビデがどうかということよりもですね、サウル王についた方が得だということで、ダビデを売ろうとする、こういう経験をするわけですね。ですからダビデもこの逃避行を通じて、人間の本質、目先の利益に流されてしまうという人間の罪の現実を、嫌というほど実感していくわけですね。ですからダビデはこの苦しい旅の中で、人間を学んでいくわけですね。このいい面もだけじゃなくて悪い面も学んでいくわけです。そういう意味でダビデは成長していくわけです。さて、ジフの人々の手引きでダビデを追ってきたサウルで、ダビデもですね、その動きを察知して逃げようとするわけです。しかしですね、ジフという人々はですね、地元なのでダビデの動きはよく分かるんですね。ですから今度こそサウルはですね、やっとこのダビデを捕まえられる、射程に収めるわけですね。ダビデもいよいよこの追い詰められていく。しかしここでも神様の助けがあったわけです。いよいよダビデが捕まるかという時にですね、なんとペリシテ軍がイスラエルに攻めてきたという報道が、知らせが来たわけです。ダビデはですね、放っておいても何も、ダビデ、サウルとしてはですね、何も反乱も何も起こさないので、どうともないんですが、ペリシテ軍の侵攻を許しだったらですね、どんどんどんどんこの彼が、イスラエルの中に入ってきちゃうわけですね。ですからそれを止めるためにどうしても戦う必要があるわけですね。でサウルもそのことは分かってるわけです。ですからサウルもですね、ダビデを追うのを諦めて、ペリシテ軍と戦うために引き返していくわけです。ここしばらくサウルはですね、このダビデのことになるとですね、正気を失ったような感じだったんですが、この行動を見る限りですね、やっぱり彼はちゃんと自分の王様としての責任を分かってるわけですね。自分の責務はまず第一にイスラエルの防衛であると。 ですからダビデのことをですね、捕まえるチャンスであってもですね、そのチャンスを捨ててイスラエルを守るために出ていったってことは、まあ、サウルもですね、相当おかしくなってますけど、やっぱり王様としての自覚があるんだなということを感じる場面ですね。そして、サウルはダビデを追わずに引き返していくわけですね。ダビデの方もですね、もう本当に絶体絶命のピンチですね、を神様に助けられたという感謝の気持ちを強くしたと思うんですね。まあ、こうした危機を乗り越えるためにダビデの信仰は、ますます固くなっていくわけですね。まとめになりますが、今回は信仰の人ダビデも神への信頼を失いかけるほど恐れでいっぱいになってしまうほど厳しい局面にいる場面を学んでまいりました。ダビデはですね、どこまでも神の御心を求めてその御心に従って行動していくわけですが、それで事態は良くなっていくように思えないんですね。で、むしろますます悪い方向に行っているように思えるわけですね。で、王様だけでなくて人々民衆も自分に味方してくれないと、ダビデはだんだん不安になってですね、恐れで心がいっぱいになっていく。で、恐れに心が取られてしまいますと、私たちは神に従うのが難しくなります。恐れ不安が自分を神に従うことを妨げさせるわけですね。まあ、しかしそのようなダビデにですね、が信仰を保つことができたのは、ヨナタンを通じての神の声を聞いた、そして実際にですね、神様が自分を助けてくれるという経験を積み重ねたことがあるわけですね。実際ダビデはですね、ヨナタンの、強いメッセージとですね、同時に経験を通じて本当に神様は自分を守ってるんだということをですね、経験を積み重ねていく。これが彼の信仰を本物にしていくわけですね。やはり信仰というのはこの試練を通じてこそ本物になっていくわけです。神様が自分を助けてくれるんだということをいくら教えて聞かされてもですね、実感しないと、実際に経験しないとですね、知識は本物にならないんですね。いくら聖書でこう言ってもですね、本当にそうなのかなと、自分の人生でそういった体験をしないとですね、本当の信仰にならないわけです。ダビデはこうした経験を重ねてですね、本当の神の器へと成長していくわけです。私たちも本当の信仰を持つためにはですね、やっぱり神様の御心に従う必要があるわけですね。たとえそれがちょっとこの非常に危なっかしく思えてもですね、あるいは自分に不利に思えてもですね、神様を信頼して一歩踏み出す、そういう勇気を持つことで私たちの信仰は本物に鍛えられていくわけです。私自身もですね、やっぱり振り返ってもですね、自分の信仰、神への信頼が本当だなと思えるようになったのはですね、やっぱり自分の人生においてですね、神様の助けを得たという経験を重ねていったからだと思うんですね。私自身はクリスチャンホームで育ちましたし、高3で洗礼を受けましたので、クリスチャン歴は結構長かったんですけど、自分の人生に本当に神様のが働いてるっていうふうに感じられたのはですね、やっぱりなかったですね、そういうのはね。で、実際自分がこの大きなリスクを取って初めてですね、そういったことが実感を持てたというふうに思います。私も、いわゆるこの、ちょっと自分で言うのはなんですけど、一流大学一流企業というですね、世の中のレールに、沿って歩いてきたわけですが、そこからドロップアウトしたわけですね。聖書を学ぶために、投影するというふうに、決断したわけですけど、周りの人からはですね、これは一時の気の迷いだと、そんな世の中甘くないよと、こんなね、一生懸命やってきたキャリアを捨てるのはもったいないじゃないかという、たくさんアドバイスいただきました。とても現実的なね、常識なアドバイスで、人生の大先輩がですね、そんな、大丈夫なのというふうによく、おっしゃっていただいたので、確かに最もなアドバイスだったんですけど、しかし実際ですね、そういうなんか海のものとも山のものともわからないようなことをやっていくとですね、本当に、なんていうか、この大事なタイミングで助けが必ずあるんですね。こういう経験というのはですね、初めてしたことでありましたので、やっぱりこういう経験を通じて神様って本当に、いらっしゃるんだなというかですね、知識じゃなくて本当に実感する、神様が本当にいるだけじゃなくて、私たち一人一人の人生に関わっているということをですね、実感できたわけですね。これは本当にいくら知識で学んでもですね、自分で経験しないとわからないと思うんですね。ですからそういう意味で私たちは神様に従っていく中で神様の導きを経験すると、それで本当に信仰が本物になっていくということがあると思うんですね。 ですから私たちもですね、日々の生活、小さなことでも大きなことでもですね、神様の御心に従っていきたいと思う。それに一歩勇気を持って従っていく、まあ、その中で本当に神様のですね、導きを体験していく、そうした中で本当の信仰を得ていきたいと願うものであります。そのような勇気を与えてもらえるように祈ってまいりましょう。お祈りします。死の谷を歩むダビデを導かれた神様、そのお名前を賛美いたします。主は今の時代を歩む私たちをも同じように導かれてくださって導いておられます。そのことを信じて歩むことができますように、そして、主に信頼し、その御心を行う勇気を持つことができますように、我らの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。